はい、おはようございます。チムシー松本のネジロムシの声、塚本さんをゲストに、続きを取っております。シャロクランクは、やっぱ、ちょっとその、見えるっつうとあれですけど、安心感もあって、潜らないっていう安心感とか、うん、いろんな意味で、その、マニア的な釣りができるというか、とっか引っかえやって、うん、色も変えて、いっぱい所有して、自分がやったっていう、それには、なんかその、武器以外の、なんか楽しみも あるし、物も多いですから、だから、割とたくさん持っていっちゃって楽しいんですけど、その1個下の層って、まあ、少ないのもあるし、うん、僕の中ではまだ全く分かってない世界ですけど、
シャロークランクってね、自由度が高いのよ、その水圧があんまりかかってない競争の世界だから、例えば単純にそう泳ぎ出しを良くするとかっていうことがすごくできる。それはもう人間側が思った中でもう最高の動きを出すとかっていう、例えばルアーを極端にちっちゃくしてそれの泳ぎ出し、まあ、軽くなるから、そしたらもうすごい超ハイピッチのこんなルアーがとかっていうふうに人間側のエツに入るのに簡単っていうか、作るのは楽しいルアーが多くなるんだけど、それがちょっと深くなっていくと途端に動かなくなるんだよね、ルアーって。でその動かなくなっていく中で何とかしてそこ方向性を持たしてるんだろうけど、その中で泳ぎ出しを結構早くしつつもこういうふうにこうやってこういう違う要素を盛り込んでいくっていうのが意外とこう窮屈で、そのいろんなこう制約のある中でやんないといけなかったから、これはこれで面白いと。っていうのはそのバルサでその水深に持っていくとほとんどルアー動かないから、もう多分バルサのボディ自体が軽すぎるのか、すげえ超ハイピッチみたいなビーっていう細かいバイブレーションになっちゃって、結局水に押し返されてるからピッチばっかりが速くなって、その水深でもってアングラー側にとって気持ちのいいリズムの振動を出してあげるっていうことがなかなかバルサボディでは難しい。そうなっていくとシダーとかもやりやすいんだけど、どっちにしてもでもまあそのね、リップとかなんだとかそういうののいろんな形状の中でアングラー側が欲しい条件が必ずしもウッドプラグのそれとは合致しないことも多かったから、だったらまあプラでしょうと。
プラで自由度っていう意味では魚の自由度も上がれば上がるとちょっとやんちゃ度が上がっていくというか、
多分ね、あの上向いてるあのトップにほら出てくる魚って
特にまあそうなんですけど、
そうそうそう、
元々ね、いいやつらが多いんで、いいやつら数は少ないかもしれないですけど、うん、上向いてるやつら基本的にいいやつらなんで、
そうね、アングラー側からしてみればね、
そういう意味ではトップはもうその最たるもんですけど、シャロークランクもその次の層っていう意味では、いろいろ釣りしてても楽しいでしょうし、うん、試せる範囲、一瞬自由度ってそういうことかなって思ったんですけど、ルアーの話、
ルアーが、
まあまあでも魚もなんかそういう気質はありますよね、うん、
だからまあアングラーです。作り手側がエツになりやすいっていうことは、その用途だとか何だとかを関係なしにただひたすらルアーの泳ぎだけを突き詰めてどうだすげえだろうになっちゃいやすいんだよね、
はいはい、でそれがまあまあできちゃうというか、そう動くわけですね、う
ん、で結果としてみんなその朝一に投げてもらうルアーを作るわけで、
はいはいはいはい、
そういう中だるみした時間帯に使えるっていうその、まあ、釣り人側が望むものの機能がなかなか盛り込めないんじゃないかなと、少なくとも俺はそうだったから、
はいはいはい、いやその手薄なメーターライン、正直まあまあ僕関係ないから言っちゃいますけど、関係ないって関係ないことはないですけど、要は硬派 H1 ってずっと出てるじゃないですか、でもミッドの時代が来たんですよ、2年ぐらい前に来てたと思うんですよ、うっすら、みんなが騎士しか売ってなかったのが硬派で、ある時期から真珠7攻略が始まって、一番最初赤羽さんとかが出た時に、やっぱ赤羽さんモキボックスって、シントネ川の真珠7って言ったの、だだ広い広い中にでっかい四角く杭がね、無数にこうマシグリッと書かれてるようなところがあるんですけど、そこをやっぱ 本当に最初のうちって誰もやってなかったはずなんですよ、後半が始まって、うん、で赤前さんの時はなんかバイブレーションを引っ掛けて多分上下させて釣られたのか、トレースもされたと思うんですけど、うん、ちょっと新鮮だったから覚えてるんですね。でそのあたりで自分のイメージが始まったんですけど、それだけじゃなくってもやっぱり全体的に本当に最初トップの人らも多かったのもあって、あの割とこう自分たちがカーンっつってもいきなり容赦なく殴り合うみたいな試合だったのが、後半にしてもみんなトッパーですらみんなちゃんと練習をして、
うんう
ん、ちゃんと戦略的じゃないですか、自分らのできることをちゃんと調べて、あのヒゲの島田君ですら一人で出るようになり、ビッグフィッシュを取ってきたりしてました。あのショッパンパンみたいなヒゲの子分かる、それで分かる江口君もあの顔を忘れられないって言っていた、うん、あの本当に紅白ってそういうところが面白かったんですけど、その中でうっすらシャローが釣れなくなるんではなくて、ただみんながあまりにもそれを分かち合うには人数も増えてって言った時に、これ1個下のレンジであったりとか、そういう次の狙う場所っていうのを僕だったら考え始めるよなぁとある時期に思ってたんですよ。でまあ多分その頃やってる人はやってたんだと思うんですけど、うん、それが H1 も始まって割とちょっと顕著になりつつ ある気がしていて、多分まあ人のことだから分かんないですけど、みんなやっぱレベルアップというか持ち駒を増やして、それまで下手したらまあトッパーと変わんねえじゃねえかみたいなクランキングだったのが、僕ちなみにあの相変わらずなんですけど、いろいろやった結果みんなを無視してそこにしがみつけば自分の魚残ってるだろうっていう戦法に結局立ち返って最終戦乗り切ったんですけど、そうやって分かれる中でクランクに関してはミッドってすげえありだなって密かに思ってたんですよ。ただ自分はそんな釣りほとんどしたことないし、なんかやり込む時間とかもなかったし、分かんなかったんですけど、どんな感じかっていうのは。でもやっぱもうすでにやっぱりみんないろいろやり始めてる感じが。
俺がやったのは去年だったな。去年の後輩に出た時に高澤と乗って、で DD のプロトで真珠玉で2本取ってんだよ。
ああ。
あの時は結局もう1本は斜めに倒れてるやつにクロスして投げて、でそこに引っ掛けて、で得意のあの根がかり外した瞬間食わせるっていう。
おお。それ具体的にはふーって巻いてくるじゃないですか。
そう、ゆっくりゆっくり巻いてきて、でリップで引っ掛けんのよ。
クッて、あ、イメージとしてはそのリップの先端で引っ掛ける
イメージ。そうね。愛とリップの先端の間で多分噛んでる状態だと思う。
あの、
うん、
2センチから。
そうそうそう。そこで引っ掛けてる状態を作って、でそれをまあ根掛かり外すみたいにして、糸ビューって弓矢みたいに、でパシンってやって、
あ、そうやって外す、あの引っ張って外すんじゃなく、
そうそうそうそうそう、
でコンってまああのイメージとして確かに DD 僕も結構昨日途中でゆっくり巻いてたんですね。それはやっぱ思ってたより当たるというか、
シャ
ドウズに当たるんで。
うん
シャロクランみたいに当てながらかすめて引いていくんじゃなくて、さらに潜るとぐさりというか、
うん、
頭から下に行こうとするんで、これ当て方が違うなとは思って、うん、ゆっくりカバー狙うときはゆっくりめにやってたんですけど、当たるじゃないですかね、
うん、
当たゆっくりちゃんとやってると反応できるというか、当ててそれ以上行けずにピタッてまま行かずに、うん、止めれるというか、
うん、
とそこからちょっと待ったりするんですか、それともコンって当
たって止まったところで、まあ、あの左手に持ってるやつをね右手に持ち帰るぐらいの時間はあるよね。
ああ、
うん、そこからギューッとライン絞って、はい、ロッド絞ってパシーンってやって外してグッと持ち上げたところでバイトしてくるから、それをそのままグッとかけるんだけど、
へ
え。高田さん見てみっつって、ここに引っ掛けてなっつってピッてやって、で来た時はなんかね、ちょっと自分としてもしてやったりとか、あとはもうその角の方に船の方を寄せて、でその角をクロスオーバーして 投げて、でその角のところを通過させて、それをグッと上げるところで食わせるとか、そういうのをやって、結構ね、嗅覚で潜るようには作ってあるのよ。
わかります
。というのはその広いところを後ろで投げてただ巻いてくるだけだったらそんなに急速転向する必要ないんだけど、うちらの場合ってどうしても手話の釣りもするから、手話に打ち込んでた時に岸ギリギリ落としてそこから急に深いところってあるじゃない。特にそういう新じゃなとかでもそうなんだけど、チャポンと落としてても一気に落とし込みたい、ラバージグのフォーリングに食ってくるような魚を反応させたいっていうか、
落とした次、
そう、
次の食いぐらいからもう機能が決まってるぞみたいな。そう、
霞水系とかはさ、特にガマがあったりするとガマって結構根が強いから、で岸がすごいえぐれてるわけじゃん。ガマってこう何ていうかな、張り出してて、でその下がえぐれてるんだよね。
足じゃなくて、
ガマですか？足もガマ。
はいはい、下がガマ、黒い。
そう、はい。ああいうところに落っことそう思ったときに、で、普通の潜るクランクとかだったらさ、チャポンと落っこって巻いてったら手前に来ちゃう。
はいはいはい、
で。それがチャポッと落として、ぐって嗅覚で潜り切ってしまえば、目の前に一緒にビューって泳いで、そのフォーリングでふわふわって落っこってくるもんばっかりじゃなくて、それがある程度強い波動で持って、は
い、
フォールしてくる、泳ぎながらフォールしてくるイメージ。そうすると魚がポンって加えてくるっていう、だから巻き始めのバイトを取れるように。
昨日まさしくそうだったんですよ、食ったところ浅かったんですよ、その巻いてグリグリってした時に釣ってるんですけど、で投げたところがダムの岬の岬を要はそれディープだから横切らせようって思ってたんですけど、その前に岬の横面っていうんですかね、に投げて巻いた時に食っちゃったんですけど、その時に、一緒になったこと話して、これだとディープの意味ないのかなって言いながらも、潜り方があんだけ急だから割とその離れずに、壁もちょっと傾斜してるじゃないですか、直立だとはいえ、結構DD 使って思ったのは、舐める感覚をすごい、自分の中で今、この練習できるなというか、そこまで、自分の中ではその、岸を舐めるとかっていうのを意識してなかったんですね、シャロークランクだと、舐めるというよりは浮かせるイメージで、その、巻き始めて振って止めて、浮くタイミングを作ってあげたりしてたんですけど、あれに関してはその、うまいことコントロールすることで角度を合わせながら、いろんな角度を舐めれるなっていう、舐めるっていうのを、本当に僕の意見って、クラン君で言うと、初心者の意見ですから、本当に。あ、だから目覚めた感覚っていうのは、すぐに自分で一応気づくようにしてるというか、そういう経験をするためにやってる部分もあるんですけど、大人になってやることで分かることであって、あ、だからこれを使って自分の中に新しく芽生えた感覚としては、距離取って釣りするのもあるんですけど、舐める感覚ってめっちゃあるんですよ、いろんなところ、こう通そうっていう水中映像もすごいあったんですけど、岸の角度とルアーを泳がせるのをなんかどうしようっていうのをすげえ考えるようになったっていうのも、やっぱ先行角度ですね。
やっぱりあれだけリップがでかいと横幅があるから、その急先行もできるけど、トレースできる距離も長くなるから、その分だけ。おかっぱりとかやるときにすごくいいんだよね、自分の中では。その今回一番今までルアー作った中で一番おかっぱりでテストやってるんじゃないかなっていうぐらい、岸からちょいちょい投げてて、で岸だとやっぱりその足場も不安定だったりとか、いろんな条件もあるし、何よりも足場が高いとかってなった時に、あ、こういうことが必要なんだなと。ちょこちょこ潜るルアーを投げてても、その護岸のちょっと足場の高いとこから投げたらずっとルアーが見えてるとか、
シーバス用の公安用のルアーとかも大体リップの設定で言うと、まあミノーシャットが多いですけど、短いリップのものってほとんどないんですよね。
そう、
シンキングが、でもちょいあるぐらい、ベロみたいに打ってある、 あれって足場の問題ですもんね。
廊下から川とか行ってて、普段まあ近くで流れてる川だけど、あんまりね、おかっぱりやんないから、それほど攻めてなかったところ、せいぜいルアーの泳ぎを見に行くぐらいの川だったんだけど、ちょっと真面目に釣りしてみようと思って、やっていくと、まあ、あそこの橋脚に投げたいなとか、流れがあるときなんか、特にクロスオーバーして、投げて、その橋脚の根元にいるわけじゃないですかって。イメージとして、ほら、船から攻めようと思ったら、どうしてもその、あの橋脚の根元を攻めたくなるよね。でそれを、まあ、おかっぱりからやる場合だったら、あ、このぐらいのルアーで、このぐらいのレンジ潜るルアーだったら、ビューンと遠くに投げて、ある程度巻いてきて、あとはゆっくりゆっくり橋脚のつらっとしたら、あ、来たよみたいな。そうそうそうそうそう。意外と、あ、大事だなと。
おかっぱりのイメージ湧きやすいですね。まあ確かにギューンってフラグ投げていくのは怖いかもしれないですけど、飛距離出て、
いやリップ長いからね、シャロークランクより引っかかんないんだよね、そういう意味で。
シャロークランクとして使うというか、うん、まあまず足場もし高ければ常に2メーターまでは行きにくくなるわけで、
そうそうそう、
あれを規制らしく巻かなくていいっていう意味で、うん、ぶっ刺すこともないですからね。
かなり最初だけグリグリって巻いて、あとゆっくりゆっくりゆっくり巻いていくと、はいはいはい、かなり長い距離の根元もトレースできるから、
ね、結構丁寧に使えるシャロークランクというか、うん、勢いでガーって巻いてくるんじゃない使い方ができますよね、うん、あとはそれを飛距離も効いてきますね。おかっぱりだとあんだけ飛ぶといいですね、うん。
春先は話進みながら随分おかっぱりやったよ。
そんなんしてたんですね。あでも僕おかっぱり少ない人間だからあれなんですけど、この前たまたまスキャッチャーロープを使っておかっぱりしてたんですけど、
はい、どうだったの、釣れたの？
釣れました、取材で、うん、その後の取材はちょっと残念なことになったんですけど、スキャッチャーロープの時は釣れました。びっくりしましたね。チムシルアが一個も出てこないし、
ね、びっくりした
でもドキドキしながら対岸投げちゃいますね、この水位系だと。で対岸も例えば行けるとするじゃないですか、そしたら地形って分かるじゃないですか、あのまあ霞水系というか、僕がこの前ちょうどおかっぱりの取材やらせてもらったところだと両岸歩けたりして、で人がいなきゃどっちも魚つくと思うんですよ。で地形さえ理解しとけば、あの、ま、グリグリ巻いちゃいけないとかって分かると思うんですよ、うん、そういう意味では全然で最悪対岸で引っかかっても、
うん、
取りに行けますからね、気がであれば。だいぶ違う、来てますよね、これ。むしろ半端ないですよね。
そうそうそう、
すいませんすいません、だいぶスイッチが入ってて、いやでもおかっぱり面白いかもしれないですね。面白いというか、そのすごいフィットするイメージは湧きますね。
いや、やっとかないと答えられないなと思って、でまたやんないと見えてこないこともあるかなと思って、はい、その設計、3月ぐらいに設計やり直すっていうのを自分で決めたのも、おかからやってる時で、もうちょいやってやろうみたいな。
かっぱりやってる時に、
いや横風がね吹いてて、はいはい、その横風に乗っけて投げてる自分に気づいたのよ。
あ、
横風のにちょっとこうパッと上に乗っけてヒラヒラヒラヒラヒラヒラって距離を出してる自分に気づいて、違うなとそうじゃねえだろうと、横風関係なしにまっすぐ飛ぶ、
はいはいはい、
バッヒャーンって飛ばなきゃ多分意味がないぞと、
はいはいはい、ついついもう一個奥の橋脚投げたくなるんですよね。まあ、シーバスでの経験ですけど、
うん、
ただ人が届かない橋脚本当に釣れたりするんですよね、流れ聞いてて。ああ、なるほど。そうそう、まとめに入りますか。
そうだね、
2回目ちょっと短いですけど、
うん、
あの USBSS プロのイカル顔が、
そう、エリートプロがカンカンだよ
こっちにいるとこっちの空間の空気になっちゃうんで、旅館でなんか旅に来てるみたいな空気ですけど、向こうも 今テニスしてると思いますけどね。
多分なんだあいつよって言いながら。
テニス。
あいつ今俺まだ寝てんだぜ。
これも一応お仕事だということで僕は無理やり取らせてもらったっていう。あ、千葉さん取らせてもらえんだったら最終戦の話聞きたいですけどね。
ね
え。ものすげえ勇気づけられたというか。それ調子悪いというのがいっぱいあるじゃないですか。うん、だけどプロってここぞっていう時に決めることでやっぱり
存在感あるもんね、あれでね。
めっちゃ感動しましたもん。みんながこの人もしかしてこの一発でクラシック行くんじゃねえかと、
うん、
やっちゃうんじゃねえのって思ったと思うんですよね、あの最終戦。うん、いや そういうのって どんな気持ちなのかちょっと聞いてみたいなっていうのはちょっとあるんですけど、めっちゃスイッチ入って違う話に飛んだら怖いですけど、
うん、可能性あるけどね。トライしてみる価値はあるよね。
そうですね、ちょっと行ってもし危険だったら時間が心の時間の余裕があるんだったらち
ょっと文句言われる前にその切り口から入ろうかな。
そうですね、うん、ちょっと今撮ってきたんです
けど、そう次さって悪いんだけどっつって、家までまあ時間あると思うから、
桐山さんの話になって、
そう
本人ここ聞いたら怒りますよ。そう
大丈夫、聞かないから。
じゃあちょっと2回短いですけど、うん、いきますか。
はい、
はい、じゃあ聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。